見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリーム、プロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続きカレー屋さんへの訪問5000件以上、カレー細胞こと松弘明さんです。世田谷ライフでカレーのお店を紹介する連載を担当、テレビ出演のほか世田谷をはじめ全国各地のカレーイベントをプロデュース、日本のカレーカルチャーを盛り上げる活動をされています。今日もカレー細胞松弘明さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな。世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはカレー細胞松弘明さんです。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ先週もね、もうカレー愛について、
はい、
こう偏愛感というか、
そうですね、喋りすぎました。
松さん、それこそ FM 世田谷お帰りなさいなんですよね。
そうですね、何年か前にあの偏愛食堂の偏愛ラジオっていう番組を、
ネーミングが面白い、
そうですね、あの MC の一人として。
どんな内容だったんですか？
そうですね、当時やっぱり実はもう今年9月30日に閉館しちゃうんですけど、あの西武渋谷店で、
はい、
偏愛食堂というちょっとイベント性が高い食堂っていうのに関わらせていただいていて、例えばこの、3週間はあなたの知らないインド料理っていうテーマです、で実際にナンも、タンドリーチキンもバターチキンもないインド食堂オープンします、誰も知らないインド料理しかないんで、はい、知っている料理は選べません、でも選んだ料理は全部美味しいですみたいなの、そういう、例えばそういう特集をやる偏愛食堂ってなったんですが、そこと連動した番組で、この週はインド料理、この週は、例えばビャンビャン麺、この週はおはぎとか、なんか、あ、おはぎじゃねえ、この週は、いなりとか、そういうね、料理のテーマを持った、番組の構成と、実際に行くと、渋谷でその料理食べることができるって、そういう連動した番組だったんですけど、毎週なんかねミニドラマ書いてましたね、
そういうのも番組内で構成されていたりとか。
そうですね、もともとそっちの方がメインでずっとやってきた職業でしたので。
そうなのよ、はい、松さんはもともとのルーツは何っていうところなんですよ。
はい、
どんなことをお仕事されてたんですか？
そうですね、本当にいろんな肩書きがあってややこしくて、
はい、
めんどくさいんですけど、妖怪研究家、
うん、
っていうのもやってたり、あとは CM のディレクターと、広告のプランナー、時々アニメの監督っ みたいなことをやってたりして、まあまあ割とクリエイティブ全般、
そうそうそう、
はい、関わっていろんなことに手出してウェブのディレクションやったりとか、はい、なんかいろいろやらせてもらってましたね。
ね、こう伺うと時代の先駆者というか、いろんなチャレンジされてきたんだ
な。いや、なんかね、本当に申し訳ないんだけど割と飽き性な部分もあるんでなんか誰もやってないところに手を出すのが割と好きなんですけど、なんかそれがなんかこうルーティンになっちゃうとちょっとまた違うことやりたくなっちゃうみたいな悪い癖があって、うん、結果いろいろやってるって感じですね。
いや、好奇心旺盛だって探求心があるんだなっていうところではありますが、 でもそれこそ国際的な賞も取られたの、
はい、僕なんか国内の賞あんまり縁がなくて
なんかグローバルなんですよ
そうなんか全然日本で受け入れられなくて、なんか海外で賞取ったよつって、ああってあっちの国では分かってくれる人がいるんだみたいなことがすごく多くて、ありがたいことに、はい、はい、
さすがです。いや、それこそね、 SNS 拝見をしてプロフィール見ていたら、
はい、
私たちの息子も絵本でお世話になって野菜の妖精とか、
はい、ああそうですね、
かわいいし、
もうずいぶん前ですね、うん、あれももう17年ぐらい前かな、
あ、そうなんだ、
ですかね、 E テレになる前の、うんうん、NHK 教育で、
へー、
フル CG、 フル 3DCG なんだけど、それに気づかないような、うんうん、手書きの絵本が動いてるようなタッチで、子供目線で自分が子供になって作った感じの作品ですね。
そうなんですね、こうね、野菜同士の、ね、コミュニケーションも通じてこう学べるところもあるし、
はい、
癒される絵本だったので、
まあ、そうですね、読み聞かせみたいなスタイルで、うん、原田知世さんの、ね、ナレーションで、
そうでしたね、
はい、聞きやすいナレーションで作らせていただいたんですけど、
そういったもうお忙しいこうクリエイティブのお仕事をしながら、
はい、
こうカレーと出会いだったりこう思いっていうのはどんなルート
か、ですね、やっぱりそうやって映像の仕事やってると徹夜に近いことがすごく多いんですよ。そうするとやっぱりスタジオでなんかやっぱり刺激が欲しくなる、
うん、
でやっぱりやっぱカレーを頼んで、
うん、
僕は激辛のカレー頼んで、まあ、唐辛子の刺激でもう一回目覚ませてみたいなことを割とやってたのも、
うん
あります。うん、やっぱりミュージシャンとかにもやっぱカレー好きが多いのってやっぱりそういう一面ってあると思うんですよね、
うん、
やっぱりなんか行き詰まった時に脳からもう一回アドレナリン出そうみたいな、そういうのもやっぱカレーの役割だと思ってて、僕はそういうカレーにお世話になって、アイデアが煮詰まった時とかはカレーに助けられた。
そんな松さんを支えたのが、はい、こうカレーであり、
はい、
でカレー細胞さんとしてこうテレビにも出て話題になったっていうところもありましたね。
ああ、そうですね、某知らない世界とかに
某知らない、
それまではずっと匿名でやってたんですよ僕。やっぱりCM のを作ってたんで、やっぱりいろんなクライアントとの関わりがあるのでずっと匿名でやってたんですけど、まあ、某知らない世界に出た時に初めて実名出して、そしたらまあ割と皆さん受け入れてくれた感じですかね。まあ、そこからかな、カレーの仕事がわっとくるようになったのですね、ありがたいことに。
そんな松さんが選んでくださった曲、また今週も教えてください。
はい、すごいいい曲です。曽我部圭一さんのガルソン、これまたカレーの歌です。
世田谷ドリームプロジェクト、今日はさまざまな活動を通して日本のカレーカルチャーを発信してくださっているカレー細胞こと松弘明さんをお迎えしております。さあ、曽我部さんのガルソンもこう聞き心地のいい曲ですね、
はい、これね大好きで、歌い出しが市役所前のカレー屋さんっていう風になってるんです実際にこれ静岡市役所前にガルソンという老舗のカレー屋さんがあって、まあ、そこの歌なんですよ、ピンポイントに。
また名店なの。
名店ですね。店内には必ずゆったりとカーペンターズが流れていて、うん、スパイスの香りが漂う、まあ、小さなお店なんですけど、曽我部圭一さん自体がすごいカレー好きで、うん、また世田谷と非常につながりがあって、うん、下北沢にカレーの店8月という人気店があるんですが、
8月
さん、はい、そこのオーナーが曽我部圭一さん。
あ、そうなんですか。
です。
わ、取材来たいですね。
はい、2020年の5月に、5月だったっけな、オープンしたんですけど、うん、やっぱりコロナでライブ活動とかが、ね、ミュージシャン全部できなくなっちゃって、そのタイミングでね、カレー屋オープンして、当時もテイクアウトで、うん、曽我部さんが店の前で美味しいカレーありますよ、カレー弁当ありますよって呼び込みをしてました。
どんなカレーの味だったりない
ですね、カレーの店8月はスパイスカレーと懐かしいカレースタンドの味のちょうど間ぐらいで、すごく尖っていないんです、うん、けど一回食べるとまた食べたくなってフラッと気軽に立ち寄りたくなるカレーの味なんです。で僕ソカベさんとも何度かお話したことあるんですけど、それも表現の一つだと、音楽と同じような、うん、要するに日常に溶け込んで街の中に当たり前のようにある食堂っていうのが実はアート表現として一つの綺麗な形だっていうやっぱ彼は思っていて、音楽とまた別の表現としてカレー屋という表現を下北沢でやっている。
皆さん面白いチャレンジされてるなと思って、はい、それこそ以前ご一緒した那須親父さんでしたっけ、はい、もう音楽とカレーを、
ね、
両輪されてますよね、
はい、やっぱり、カレーを作るミュージシャンの方に聞くとやっぱ曲を作る時に使う頭とカレーを作る時に作る頭結構似てるっていうんですよね。スパイスベースはどういうスパイスにして、うん、最初の食べ始めのアタックはどこで聞かせて、なんか A メロでなんかこうどんどんスプーンを進めて、サビでやっぱりパーンとなんかこう食後の印象どこに残すかみたいなのは実はカレーも音楽も割と一緒だって皆さん言いますね。
まさに文化カルチャーだなと思うんですが、初歩的な質問なんですけど、はい、松さんはお店を出したいとか何かコラボしたいっていう思いではないんですか？
やっぱり全国に本当に素晴らしいシェフがたくさんいるんですよ。でカレー屋に挑戦する若い人たちもいっぱいいるし、うん、でまあ、そういう人たちの作るカレーを食べるのがこの上なく幸せ で自分が自分の作るカレーにの中に閉じこもってるとそういう楽しみも享受できないっていうのが正直なところなんですけど、やっぱり僕はやっぱり料理経験もほとんどないし、うん、やっぱりその代わり、まあ伝えるっていう部分に関してはひょっとするとお店の人の助けになるかもしれないんで、うん、やっぱそこに全力を注ぎたいなと思ってるんですよね、うん、
かっこいい、うん、そうですよね。こうカレーを人となりをこう伝えてくださるじゃないですか、店主の皆さんだったり。
そうですね、うん、やっぱりすげえかっこ悪い恥ずかしい言葉で言うと結局愛なんですよ。やっぱり、うん、どこにこだわりがあって、うん、要するにそのシェフがどういうバックグラウンドでどういう思いで作ってるかっていうことのやっぱり一つの結晶が一皿のカレーだったりすると思うので、僕はやっぱりカレー食べてそこから辿っていくっていうのがすごい好きで、バックグラウンド、そうするとやっぱりそういうことを知って食べるとより楽しめる、お客さん側としてもっていうのもあると思うんです。で僕はやっぱりそれが美味しいかどうかっていうのももちろん大事なんですけど、万人に受ける美味しさじゃないとしてもやっぱりその人作り手ならではのストーリーがそこに入ってて、めちゃくちゃ酸っぱいカレーがあってもいいし、日本人には受け入れられないような変わった食材使ってるカレーもあってもいいけど、やっぱりそこのカレーをそのカレーを作るに至った出すに至った背景っていうのは結局作り手の人となりだったりとか、その土地のストーリーだったりとかだったりする、まあ、僕はそこを掘るのが割と好きで、はい。
カレーキュレーターとして活動する上で得られたことだったりとかっていうのは、はい、どんなことですか？
全てはつながってるってことですかね。やっぱり土地、人、それからいわゆる経済だったりとか、うん、まあ、あとは文化の軋轢、衝突、まあ、例えば、まあ、カレーで言うとねスパイスっていうのが一個の中心になるんですけど、昔大航海時代で植民地支配、植民地戦争っていうのはあれ全部スパイスを奪い合う戦争ですからね、もともとなので、やっぱりその植民地になっちゃった国の文化と植民地支配をする国の文化っていうのが混ざって、その混ざったものがやっぱり一つのカレーに残ってたりするっていうのがあるんで、歴史っていうのはやっぱりカレーにもつながってくるし、まあ、カレー一つ食べても歴史だったり文化だったりとか地理だったりとか、経済であったりとか、あとはなんだろうな、地球環境みたいな、
うん、地球環境
みたいな部分にも全部やっぱりここからカレーからアクセスできる。地球環境っていうのはやっぱり今日本全国スパイスを好む人が増えてる、はい、わけですよ。昔はひょっとするとそこまでスパイスを欲しなかったかもしれないんですよね、日本の人って、うんうん、やっぱり温暖化で あったかくなってきてるんですよ、うんうん、でそうするとやっぱ食文化とか食の思考とかあの人間が体が欲する食べ物って変わってきて、もともとスパイスってやっぱりね熱帯とか亜熱帯のカルチャーなんですけど、やっぱりそのがどんどんこう北上してると思うんですよね、うん、だからなんかあの地球環境の変化がより、スパイスを欲する、人と地域を広げているっていうふうにも感じています、
うん、すごいカレーがどんどんこうねつないでいくっていうところ、
は
い、
まあ、例えばそういうことなんですけど、まあ、カレー一皿食べて、まあ、二皿食べて三皿食べると点と点がつながって面になってって言ってこう発見がどんどん生まれてくるっていうのはカレーの面白いところですね。
そんな面白さを追求するイベントがまたこの夏も開催されるんですよね、は
い、そうですね、ちょうど先週ご紹介しましたけど郡山というのを終えまして、うんうん、次仙台なんですよ。
おお、
はい、仙台
東北巡ってる、
はい、うん、仙台が、7月の31日から、8月の23日までなんとたっぷり3週間、
ロングラン、
はいはい、仙台三越やらせていただくんですけど、うんうん、仙台がまさに今カレーカルチャーが伸び盛り、日本でもトップクラス伸び盛りで、カレーイベントやるとだいたいね東京でやると、6割男性4割女性で、中心的な年齢層っていうのは多少お金を持っている35歳から50代っていうのが割とコアなんですけど、仙台だけは違って20代の女性が一番多いんですよ。これすごい面白い現象で、実はほとんど昭和から続いているカレー専門店っていうのが存在しないんですね、あんな大都市なのに。実はそもそもあの外食のいわゆる料理の専門店自体が東北全般少ない、ラーメンとそばと寿司以外はカレー専門店実はすごい少ないんです、うんうん、なんですけどインスタとかで2015年あたりからかな、やっぱりスパイスカレーが、うん、綺麗なカレーの写真がわーっと広がってきたあたりから曲がりのカレー屋さんが増えてきたんですよ、
うんうん、
でちょうどまだ10年ぐらいしか経ってないんですね、カレーの食べ歩きであったりとか曲がりカレーのカルチャーっていうのはちょうどまだ10年ぐらいしか経ってないので、実は客も若いんですよね、
うんうんうん、はい、そういうことか、
そういうことなんです。だからこっからぐんぐん伸びてくると思います。
暑いですね、はい、仙台東北、
東北全般盛り上がってるんですけど、うん、やっぱり仙台がそのやっぱフラッグシップになっていく街になってほしいなと思ってます。
そしてその先には東京でも開催がある。
そうですね、3週間の仙台終えて、8月の28日から、はい、10月の4日まで今度、そうですね、仙台がジャパニーズカレーフェスティバル in 仙台なんですけど、うん、まあ、それを受けてジャパニーズカレーフェスティバル in 東京というのを開催させていただきます。こちらも SNS で、逐次情報発信しております。
ぜひ皆さん X だったり Instagram だったりとか、はい、ブログだったりとか様々も、ね、
そうですね、
あの発信されて、
まあ、大抵カレー細胞でググるといっぱい引っかかってくるので、はい、どこにでもいます。
もうね、見てると食べたくなるんですっていうカレーにね出会えるカレー細胞さん、はい、カレーキュレーターとしてご活躍されておりますので、はい、ぜひまた来てくださいね。
あ、もちろんです。僕は世田谷が大好きですので、はい、また喋りたいことをたくさん携えてきます。
もうカレー愛あふれるお話を伺わせていただきました。2週にわたってお送りしたゲスト、カレー細胞さんこと松弘明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は小田急線祖師ヶ谷大蔵駅から歩いて7分住宅街にありますライオットビールをご紹介します。お話は代表取締役植地風吾さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ライオットビール、名前の通りもちろんビールのお店なんですが、こちらはいつオープンでしょう。
2018年になりますね。
植地さん、このクラフトビールとの出会いっていうのは。
はい、僕が、高校卒業して大学をアメリカの方に、ワシントン州ってとこに行ってたんですね。でその時に、まあ、ちょうど向こうでもクラフトビールがガーンと出てきてて、いつかやりたいなと 思ってずっと考えてました。
そしてここで、まあ、ブルワリーを作って、はいはい、できた時どんなお気持ちでした？
まあやっとかって感じではありました。まあでも長年の夢だったのでとても、期待していました。
このライオットビールというお名前はどこから？
僕はずっともうちっちゃい時から音楽が好きだったので、ちょうどアメリカにいる時にビールをやりたいなってその時には思ってたので、好きなパンクバンドのクラッシュっていうイギリスのバンドがいて、でそのバンドのホワイトライオットっていう曲名があって、そこからライオットビールにしようっていうのはその時思いついたって感じですね。なので長年温めてきたって名前ではあります。
では実際にね、どういった、まあ、ビールなのか特徴を教えてください。
ライオットビールはもう本当にモルト、原材料の麦芽ですね、モルトの味わいを大事にして作っています。最近だとホップとかフルーツとか派手なビールが流行っているんですけども、僕らはモルトを大切にしてその味わいを追求して、作ってるって感じです。
はい、何種類ぐらいあるのか教えてください。
そうですね、10から15は普通に作ってます。
その中で店舗でも、
まあ、10種類ぐらいは常につながっているって感じですね。
その中でも特におすすめは？
そうですね、今だと世田谷にあるスピーダ FC っていう、なでしこリーグのチームがあって、そこと一緒に作ったサマーペールエールっていう、まあ、夏にごくごく飲むような軽いビール、こちらがおすすめです。
今目の前にご用意いただきました。すごく綺麗な金色の爽やかなビールです。さあ皆さん夏ですよ、いただきます。うわ、ほんとすっきり飲みやすい。もうスフィーダ世田谷勝つぞみたいな元気が出るイメージです。
そうですね、今年なんとかいい成績を残してもらって、来年 FC 東京のと一緒になるっていう話なので、頑張ってほしいと思ってます。
こちらのビールはもちろん店舗でも、そして会場、そのサッカーの会場でも？
あ、そうですね、まあ会場で売ってたり、僕らが出店したりで飲めたりします。
ではラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、世田谷区祖師ヶ谷大蔵の駅前から、6、7分なので、機会あればぜひ遊びに来てください。好きなビール何か見つかると嬉しいです。
では最後に植地さんの夢を教えてください。
ビール、なんとかこのビール事業を落ち着けて、まあ実はチーズを作りたいなと思ってます。これも割と長年の夢で、もう一つは帽子が好きなんで、帽子のブランドを立ち上げたいなと思ってます。
その時は一番最初にドリームプロジェクトに教えてください。
ありがとうございます。
ということでお話はライオットビール代表取締役植地風吾さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あやさん、今度は一緒に飲みに行きましょう。
行きたいです。スフィーダ世田谷のねビールも大反響で、先日の駒沢開催でもあっという間に完売したんですよ。ぜひお店にも伺ってみたいです。植地さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
住みたい町として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。 デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
これがもしも夢なら。
最後にお知らせです。この番組の関連イベントであるフェイスネットワーク主催 FM 世田谷公演世田谷夢コンテスト2026の参加者を募集しています。コンテストは夢音楽部門と夢ダンス部門の2部門制。夢音楽部門は夢をテーマとしたオリジナル楽曲を募集、夢ダンス部門ではドリームをテーマとしたオリジナルダンスを募集します。最終審査は10月11日昭和女子大学瞳記念講堂での観客を前にしてのパフォーマンス審査が行われます。賞金は2部門とも総額なんと100万円。そして審査員も豪華です。音楽部門はヒッピーさん、山猿さん、ダンス部門はジェネレーションズの中塚優太さん、エイベックスロイヤルグラッツの純平さん、そしてリップバトルズの健生さんが務めてくださいます。応募の締め切りは7月20日まで。詳しくは世田谷夢コンテスト2026特設サイトをご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りしました。
いたずら月の君が植えた小さな種が芽を出して絡みついてただけならない。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区。フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。